ラジオミックス京都大谷大学
ハッピーアワ
ー FM870 ラジオミックス京都、ここからは大谷大学ハッピーアワーの時間です。これから19時50分まで大谷大学で街づくりを学ぶメンバーが大学周辺の楽しくて役に立つ様々な情報を皆様にご紹介いたします。またこの番組は再放送もお送りしています。木曜日の午後11時からと週末土曜日曜の午後10時から再放送しているので、そちらも合わせてお聞きください。皆さんこんばんは。本日のパーソナリティは大谷大学3回生の塚田七瀬と
松山夏夫と
2回生の広内珠美でお送りします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、11月初回の放送ですけど、はい、この間の日曜日は10月31日でハロウィンでしたね。
はい、
私の住む地域では街でハロウィンパーティーしたんですけど、
すごい。
そうなんです。地域の飲食店がハロウィン限定メニュー出したり、はい、子供たちが仮装して遊びに来てくれて、
かわいい。
そうなんです、めちゃくちゃ可愛かったです。なんか、はい、プリンセスの仮装してる子とか、
かわいい、
本当に可愛くて、で来てくれたらトリックアトリートって言ってくれてお菓子あげるみたいな。
やってみたいですね。
めちゃくちゃ可愛かったですよ。で私たちも店員として仮装したりして、そうなんです。
店員さんも仮装してたんですね。
仮装してました。なんかゾンビメイクしてる人とかもいました。
結構ちゃんとされて、
そうなんです、結構本格的で子供たちがちょっと怖がってました。普段そういうことしないんで、
そうですね、
いやすごいいい機会やなと思いました。はい、他皆さんハロウィンなんかしましたか？
ハロウィンは
ハロウィン特に
夜ご飯にかぼちゃが出てきたぐらいです、
ね。いいですね。季節の野菜。
ちょっとでもハロウィン気分を味わってましたね。う
ん、いいですね。たまちゃんは？
とハロウィンはしてないんですけど、
うん、
成人式の前撮りに地元に帰ってましたね。
はい、成人式の年か。
そうです。うん、
いい感じに。
はい、
撮ってもらいましたか？
はい、その着物が、
うんうん、
お母さん、お姉ちゃん、うん、私でつながってるんで、
お、
すごい、私の祖母がめっちゃ喜んでますね。
それは喜んでくれるね。
はい、
いやそう、髪型とかもね、
あ、そうです
ね、結構悩んでたから、
ちゃんと、
う
ん、ハーフアップじゃない、アップに
して。
そうです。
いいね。いい写真がまた届くといいですね。
はい、
はい、番組では皆様からのメッセージもお待ちしています。メッセージは番組公式ツイッターのアカウントまでダイレクトメッセージをお願いします。ツイッターアカウントはアルファベットすべて小文字で、きたきたアンダーバー大谷です。またフェイスブックページもありますので、そちらもご覧ください。それでは1曲お送りします。日向坂46でてか。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の広内珠美と
3回生の塚田七瀬でお送りしております。
さて続いてはハッピートークのお時間です。このコーナーでは毎回大谷大学のご近所エリアでお仕事や地域活動に取り組む方にお話を伺います。本日のゲストは町結びサービス管理責任者の国安紗友さんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
では早速ですが、町結びについて教えてください。
はい、町結びは今年の5月15日に開所しました。
はい、
ちょうどコロナ禍真っ只中で、
うん、そうです
ね、どうも動きが取れないっていう状況の、
はい、
中ひっそりとオープンしました。
はい、普段はどういった活動されてる施設なんですか？うんうんうん、
障害者の就労支援というのを、就労支援をする作業所です。
はい、うんうん、どこら辺に施設、
あ、場所、
はい、
場所は千本北王子を、はい、歩いて2分くらい下がったところにあります。
はい、
はい、
そこにされた理由とかはあるんですか？
空いてたから。
そうですね。
そう、
はい、
利用者の方はどういった方がいらっしゃるんですか？
どういった方、今は、20代かな、20代の利用者さんが3名いて、
はいはい、
まあ知的障害者の方ですね、
はいはい、
が来られてます。
うん、はい、利用者の方は現在どういったお仕事されてますか？
ずっとコロナでね、はい、お仕事がなくって、うん、初めは私の友達の、
はい、
友達知り合いのね、
はい、
木こりさんにちょっとお願いをして薪割りの仕事を作ってもらって、
はい、
薪割りをし始めて、
はい、
で内職とかも探してはいたんですけど、
はい、
全く見つからず、
うん、
でなんか一応求人とかの募集はかかってるんだけど、
はい、
やっぱりなんか新規での、なんだろう、
うん、
なんていうのか新規の申し込みっていうのは控えてはるっていう形の会社が多くて、やっぱりなんかなんやろ、長いこと勤めてはる人とかやったら、
はい、
感染源とかが多分ね、
あの
探っていけるんだろうけど、うん、新規だと、はい、この人誰やねんっていうので、うん、多分回しづらかったんだと思うんですよね、はい、それで、ずっとお仕事がない状況で、
はい、
自主製品をしようかと、はい、我が作業所でなんか、はい、オリジナル商品を作ろうかっていう話になって、
はい、
多肉植物の栽培と販売をしようと、
はい、うん、
そうそう、
はい、
ほんで栽培とか素人なのでわからなくて、はい、とりあえずその多肉植物いらなくなったやつを地域から、はい、ただでもらいに車でねバーって集めて、
はい
はい、ほんで本を片手に仕立て直すっていうところから始めてたりとかして、そうそう、をなんかまあやってると、このねコロナの宣言が明けたりしてお仕事がもらえるようになってきて、
はい、
でそれが畑農業さ ん農家さんから、
はい、
唐辛子の選別っていうのを仕事としていただいてて、
はい、
でそれはもうすぐ終わるんかな、シーズン的には終わる感じで、
うん、
で、ああ今度仕事どうしようと思ったら、
うん、
今度はね千本中田ジュリーにある五月人形を作ってはる会社があって、う
ん、
そこがねお仕事をまたくれる、ありがたい、うん、そうそう、そういう感じでつながっております今。
この放送にあたって施設にお邪魔したんですけど、
はいはい、
カレンダーとかも見せていただいて、
はいはい、
あれも利用者の方と一緒に作成されてるんですか？
お、お便りかな？
あ、お便りすみません
そうそう、はい、とりあえずその変化がないので2ヶ月に1回ゆるく始めようかっていうところで、うん、
はい、
そうそう、利用者さん含めて、うん、みんなでミーティングをして、
はい、
これ書いてみるみたいなんとか、
うん、
カラー刷りをしてるやつは利用者さんが撮った写真であるとかを載せて作ってます、
はい、へー、 そういうのはやっぱこうアイデア出しながらできるんで楽しくされてる。
そう、楽しくやりたいね何でも
利用者さんとその関わる上で意識されてることってありますか？うん、
利用者と、なんだろうね、
はい
はい、働きたいとかいう思いっていうのはすごく応援したいと思っていて、うんうん
はい、
でそこに付随するあこれやってみたいとか、
はい、
チャレンジ精神っていうんかな、
はい、
それはできるだけ、うん、拾って一緒に取り組みたいとは思っていて、特別なんだろうな、気をつけていることっていうのはなくて、
はい、
その人が苦手なところを克服したいって言わはった場合においてとかはちょっとどうやってやっていくみたいなのはスタッフ間で共有していたりとかしますね。
なるほど、
なるほど。
とスタッフの方はどんな方がいらっしゃるんですか？
どんな方、
はい、
いろんな
職業いろんな方例えば、
はい、 うちは、うちはというか私個人の思いなんですけど、
はい、
いろんな人をに関わってほしいと思っていて、
うん、はい、
で、ね、例えば、はい、ドラムを叩いてるプロの方とか、
はい、ドラムすごい
スポーツ用品店でずっと働いてる人を週一ちょっと来てって言ってた人が、はい、そうそう、全く違う福祉畑ではない人を一緒に働いてもらっていて、そうそう、なんかね、こう普通の、なんだろう、障害者施設っていうと福祉の人だけが集まるっていうコミュニティだと思うんですけど、支援する人だけっていう、なんかそれがちょっと違和感を感じていて、普通にこう自分たちが生活している中でのコミュニティっていうのはいろんな人がいると思うんだけど、老若男女いろんな役割を持った人がいると思ってて、でそういう価値観とかをこう投入したくて、そういろんな人に関わってほしいなと思って、
はい、
はい、
なるほど、
集めておりますよ
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、曲いきましょう。
はい、ではここで1曲です。エメで蝶々結び。
ハッピートーク後半も引き続き蝶結びサービス管理責任者の国安さよさんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いしま す。
前半では蝶結びの事業内容などについてお聞きしたんですが、
はいはい、
蝶結びの活動を始められたきっかけとかは何かありますか？
きっかけはね、すごく長い話になるんだけれど、
はい、
サクッといくと、もともと私、25歳、今いくつかはちょっと伏せるんだけども25歳から福祉の世界に入ったんですよね、
はい、
でそれが、30歳までが介護、高齢者福祉の方に入って、
はい、
で30歳からちょっとね、まあ、憧れっていうのもあれなんだけど、はい、入ろうと思ってた精神障害者の福祉の方に入ったんですよね、
は
い、で福祉を生業としてずっと日中やっていたんだけれど、
はい、
まあ、あることがきっかけで、はい、街づくりっていうのに手を出し始めたんですよ、
はい、
でそのあることっていうのが、
はい、
その精神の時のね、利用者さんが、
はい、
まあ、ちょっと病気でね、倒れたりとかすることがあって、
はい、
で作業所からはちょっと遠いところに住まれていて、遠いって言っても隣の行政区なんだけど、
はい、
そうそう、ほんで、まあ、一人で住んではったから、
うん、
あの作業所のスタッフとしてはね、心配だから、うん、作業所の方に引っ越してもらおうかっていう話が出たんですよね、うん、
はい、
その時に、まあ、私はちょっと違和感というか、はい、を感じて、うん、で本人さんはあの男性の方でね、
はい、
まあ、口が固いというか、なんか昔ながらの人で、うん、自分の思いっていうのはあまり言わない人なんだけど、
うん、
本当のところはどう思ってんのみたいな小娘が聞いたら、
うん、
ポロッと言ってくれはって、
はい、
あのやっぱりね、慣れ親しんだところで、
はい、
あの余生を過ごしたいと言わはって、
うん、
まだ若いんだけどね、まだじゃあ、その日中は作業所でこう通って見れるけど、はい、その一番不安なさ、夜とか朝とかってどうすればいいんだろうって気づいた時に、うん、私はなんかそのプライベートの時間でどういう方法があんのやろとか、
うん、
民生委員って何なんやろみたいなところから入ってですね、
はいはい、
調べるとまちづくりっていう分野があるよっていうのに気がついて、
うん、
そうそう、そこからまちづくりにずっぷりはまってですね、
はい、
そうだからきっかけはそういう、なんだろう、ある利用者さんが、
うん、
どう生きていきたいのかを実現するためにみたいな、めっちゃでっかいなんか、うん、壮大なあれになっちゃうんだけど、
うん、
そうそうそう、それがきっかけでやり始めてて、
うん、
で、まあね、ずっと雇われの日中と、
はい、
まあまあ、プライベートでやってる活動っていうのをやってたんだけど、うん、
はい、
まあ、体もしんどくなってくるんでね、
うん、
これを一つにできないかみたいな、
なるほど、
そうそう、で ずっと悩んでたんやけど、
はい、
やっちゃおうみたいなそれがきっかけで蝶結びを作ったっていう感じですね。
そうなんです、
そうなんですよ。
で、蝶結びの活動を開始される前は、
うんうん、
プライベートの時間は街づくりの活動をされてた。
そう、うん、まあ好奇心旺盛というか、
はい、
なんだろうねそうなの、うん、だから普通にサラリーマンと一緒で月曜日から金曜日まで、8時間か、
はい、
働いて、
うん、
ほんで、まあ、ちょろっとあの子ども食堂とかやってたりとかして、うん、それはいつだったかな、もう今休止してもう曖昧なんだけど金曜日の夜とか、
はい、
土曜日の夜とかにやってて、
はい、
そうそう、なのでどっちが仕事なのかわからない状況でいろいろやってたかな
子ども食堂にはや、
うんうん、
結構小学生とかが来てたんですか。
初っ端は生まれたてから、
はい、
あ、そうそうそう生まれたてを連れてきはる人から、
はい、
上がね、大人も OK ってしてて、そうそう、93のおばあちゃんとか、
すごい、
そうなので子ども食堂ってくくるの難しいんだけどそうそう、誰でも誰でも一応子ども食堂として、
うん、
そうそう、それは開けてて、
子ども食堂の他にも何かされたんですか。
それもまだ休止中なんだけど、
はい、
グータンっていうあの高齢者を対象とした、
はい、
なんだろうね、調理実習みたいなワークショップをやってて、それは日曜日の、お昼にこうやってて、
うん、
みんなでこうご飯作って一緒に食べましょうみたいな、はい、今休止してるけど多分8年目かそこら辺かな、
すごい結構長
そう、長くなりましたね皆様のおかげで
休止してるのはやっぱコロナの影響ですかね。集まるとやっぱり危ないですもんね。
そう、それもあるし、やっぱりなんか対象と歌ってる人らが、
はい、
若くない、もしくは若すぎるので、ちょっとこっちとしても心配だし、
うん、
っていうのもあって、そうそう、締めてる。
なるほどじゃあ今後は蝶結びという場所で、
うん、
そういった活動も一緒にしていきたいっていう感じですか。
そう、やりたい。蝶結び自体を、うん、なんだろう、地域の人の交流の場として位置づけたいと思ってるので、
うん、
そうそう、やりたいとは思ってるんだけど、
はい、
そう、調理器具がありませんガスがないんです
よ。いや、でも結構広いスペースですよね、施設。
そうね、どうなんだろう、うん、広いんかな
広いですよ。で
広かった
よ、はい、
うん、あの実際に訪問させていただいたんですけど、
なんかね、もともと美容室かなんか
やったみ
たいで、あ、そうなんですね、あのテナントが、なのでスカッとこう見渡せるような作りになってるっていうか、ちょっとこじゃれてたでしょ、
うん、そうです、すごい窓ガラスで、
ね、恥ずかしいやつ、
ね、外よく見える場所でしたね。
そうそう、う
ん、私も高校生の時に、うんうん、その町づくり活動してて、
うんうん、
と子ども食堂もやってたんですよ、その高校生の一員として、
うんうん、
その場所があるっていうのがすごいいいなって思いますね。
いいでしょ、いいでしょ私も苦労した口だからそう、場所ね、集える場所っていうのが、はい、コロナ関係なくね、
はい、
なかったりするから、
ね、
集まりやすい場所っていうと都会とか考えるとね、
はい、
利便性とかね、
はい、
まあ、あったとしても結構高かったりとかするんよね。
そうですね
でやる内容がちょっと事前事業に近いからお金も集められへんし、うん、はい、っていう矛盾点は生じるね、
うん、なるほど、
うん、
では今後の展望としては、まあ、居場所作りというか、
そうやね、うん、そうそう、その作業所っていうと、
はい、
その障害者手帳をお持ちの方が対象になってしまうんやけど、
はい、
だけじゃなくていろんな人が行き交う場所みたいにその場所を使っていきたいと思ってるので、そう、 なんかいいアイデアください。
ぜひなんか思いついたら、
ね、そうですね、
はい、みんなで一緒に考えていきたいと思います。
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ハッピートーク、本日のゲストは超結びサービス管理責任者の国安紗友さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ではここで1曲です。スーパービーバーでありがとう。
大谷大学ハッピーアワー、本日は大谷大学2回生の広内珠美と、
3回生の塚田七瀬と、
松山夏夫と、
1回生の日野木優作でお送りします。
続いては地元のニュースでおしゃべりのコーナーです。この1週間新聞やネットで見つけた北区上京区に関するニュース、そして地域の皆さんからいただいた情報から話題をピックアップし、学生パーソナリティでおしゃべりをするというコーナーです。では1件目、自転車マナーアップフェスタ開催のお知らせです。大宮交通公園にてアーキエムズプロデュース自転車マナーアップフェスタ in 京都が開催されます。第7回目となる今回は、自転車の交通ルールや利用マナーを子どもたちが楽しみながら学ぶことができる教室が多数あります。4から6歳のお子さんが対象のキックバイク教室や、親子で参加自転車デビュー教室、自転車座学教室などが予定されています。またイベントに参加された方を対象にプレゼント抽選会も開催されます。その他特別ゲストに BMX フリースタイル中村輪夢選手を招いての BMX ショーや、風船バルーンアート、飲食ブースなど楽しいイベントが盛りだくさんです。開催日時は11月7日日曜日午前10時から午後4時まで、場所は大宮交通公園です。公共交通機関をご利用される場合は、市バス46号系統、特37号系統、大宮交通公園前下車すぐ、市バス1号系統、6号系統、北1号系統、厳宅下下車、徒歩5分です。駐車場もありますが、なるべく公共交通機関をご利用ください。以上、自転車マナーアップフェスタのお知らせでした。
はい、大宮交通公園は私たちも何度か訪れた場所ですね。
はい、
前回ゲストに来ていただいたコンドサイクルの近藤さんも、はい、のお店もそこにありましたもんね。
そうですね。
いや、大宮交通公園はもう行くだけで結構楽しめる場所なんで、
ちゃんと信号ありますもんね。
すごいよね。はい、めちゃくちゃ普通に街って感じ で、うん、で消防署とかもあって、はい、見てるだけですごい楽しい場所なんですけど、
はい、
今回自転車のイベントがあるということで、
はい、
ゲストには BMX
すごいです
よね、オリンピック選手がいらっしゃるということで、
すごい豪華ですね。
すごいですよね。
そう、間近で見れるのはすごい、めっちゃいいと思います。
そうよね。うん、交通ルールの教室とかもあったり、
はい、そうですね、
ぜひ皆さん参加していただきたいと思います。
はい、
それでは2件目お願いします。
はい、2件目は大谷大学博物館と京都新聞主催の東本願寺と京都画壇のお知らせです。東本願寺の同社は江戸時代を通じて4度もの火災に見舞われましたが、その度に再建事業が行われ、各同社の障壁画も新たに書き継がれていきました。障壁画の担い手は、早い時期には京画の葉の祖である加納三楽、二代三節、そして三代永能らによる画事が記録に残ります。しかし絵画史の中流の中で、江戸時代後期には信仰の丸山四条派へと視力が変わっていきました。さらに明治再建の画人たちによる成果を見ることができます。つまり東本願寺の画事は近世近代の京都の絵描きたち、すなわち京都画壇により支えられてきたことがわかります。本展ではその様子を紹介し、京の画人が活躍した舞台であった東本願寺の側面を検証していきます。開催期間は11月2日火曜日から12月18日土曜日までです。会期が前期と後期に分かれており、会期の展示は11月2日から11月28日、後期展示が11月30日から12月18日までです。 場所は大谷大学博物館で開催しています。休館日は日曜日と月曜日、ただし11月22日月曜日と28日日曜日は開館しています。一般の方の開館時間は10時、11時、12時、午後1時、午前2時、午後3時、午後4時、入館の事前予約制です。ご予約は大谷大学博物館のホームページまたはファックスにて受け付けています。電話でのご予約はできませんのでお気をつけください。ご予約の際にはご来館希望日時、お名前、ご連絡先、電話番号、メールアドレスまたはファックス番号をお知らせください。観覧は無料となっております。詳しい案内は大谷大学博物館のホームページに載っておりますので、そちらもぜひご覧ください。
はい、以上大谷博物館の、東本願寺と京都画壇のお知らせでした。
はい、
今日実際にね、私たちも見学行きましたね。
はい、
結構そんなそっちの方に詳しくないですけど、はい、聞いたことある名前ね。
そうですね、
あのなんていうんですか、画家さんの、はい、展示物もあったので、
はい、
ぜひ皆さんも見学に行っていただきたいと思います。
はい、
それでは3件目お願いします。
はい、3件目は、先ほどご紹介した東本願寺と京都画壇の開催を記念した講演会が行われるというお知らせです。講師には国賀由美子さんをお迎えし、日時は11月27日土曜日午後2時からです。場所は大谷大学交流館3階のメディアホールで、聴講は無料となっています。こちらもぜひご参加ください。
はい、この展覧会の詳しいご説明じゃないですけど、お話が聞けるんじゃないかなと思いますので、はい、ぜひこちらも合わせてね、はい、参加していただければと思います。
はい、
はいはい、
以上地元のニュースでおしゃべりでした。ここで一曲です。サウシードッグでシンデレラボーイ。
大谷大学ハッピーアワーエンディングのお時間です。はい、今回の放送から前回の放送でね紹介した1回生の日の木くんが参加してくれています。
はい、
はい、初めての生放送どうでしたか？
いやー、そうですね、
はい、
ちょっと体の震えが止まらなかったんですけど
緊張してた。
いやー、だいぶ緊張しましたね
しっかり伝わってきましたねいやでも初登場とは思えない。
そうですね、
原稿読み素晴らしかったです。いやいや、ありがとうござい
ます。いや
ー、フリートークにもね、はい、参加してくれて、はい、バッチリしたよどうした、うん、たまちゃん。
いやー、もうすごいです。私初めてのラジオが生放送じゃなくて事前収録だったんで、うんうん、もう初回から生放送ってすごいなって思って、うん、
すごい
ですね、うんうん、
はい、ほんま
緊張しましたね。そうやね、うん、はい、やっぱ初回の放送は、はい、私も初めて出た時、はい、あのお知らせの原稿を読むっていうのやって、はいはい、原稿を読んでるだけやけども声震えて手震えて、もうめちゃくちゃ緊張しましたね、はい、フリートークとかも全然ずっとはい相槌打ってるだけでしたけど、
はい、
松山くんはどうでした？
そうですね、初のミキサーの時は、はい、先輩についてもらいながらやったんですけど、
うんうんうん、
もう緊張しすぎて、うん、ずっと手震えてましたね、
はい、やっぱ手震える
緊張したら手震えますよ、
ね、確かに
いやでも1回戦も入ったということで、
はい、
うんうん、たまちゃん先輩になって。
そうですねちゃんと先輩できるか分かんないですけど頑張ります、うん、
いや、ひのきくん今回ラジオ志望として入ってくれたんですけど、
はいはい、
なんかよくラジオとか聞いたりするんですか？
そうですね、よく深夜ラジオの方を聞かせていただいてて、うんうん、主に芸人さんのラジオが多いんですけど、
うんうんうん、
はい、
そうね、面白いよね。
面白いですね。
確かに
僕もあれぐらい喋れるように、
そうね、はい、フリートークバンバン回してください。
僕が言ってます、
まあ、おい、はい、話しいですね、はい、来週のね放送からも、あのどんどんフリートークとかでも喋ってもらえたらなって、
はい、そうですね、
まあ、いつかエンディングオープニングのフリートークはもう日野木くんに任せて、
はい、
私たち3回生もね言ってる間に、
寂しいですね。
5回もないぐらいだと思うね、うん、
今日言って4回ぐらい、
うん、え、ほんまですか、
う
ん、
そうそう、
早っ、どうしよう、
早っ、
え、めっちゃ寂しいです
いや、ほんまに寂しいわいや、でもだいぶ長いことラジオやってきましたけどね、ほんまに一瞬でしたね。なんか気づいたら先輩卒業されて自分たちの代になって
心強い先輩たちがいなくなると寂しいです。
嬉しいないや、そうです、まあ先輩としてこれからどんどん成長してもらって、
はい、そうですね、
猪木くんも、
はい、
あの技盗んで、
はい、頑張らせていただきます。
頑張ってください、はいはい、大谷大学ハッピーアワーいかがでしたか。今夜のお相手は大谷大学3回生の塚田七瀬と
松山夏夫と
2回生の広内珠美と
1回生の檜木栄作でした。
それでは皆さん、
さようなら。